FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は一般社団法人静岡青年会議所2018年度理事長の栗山克則さんにお越しいただきました。栗山さん、おはようございます。
おはようございます。
2018年度始まりまして、そしてまあゴールデンウィークも終わったところというところなんですが、今どんな感想をお持ちですか？
年が明けまして、2018年度の理事長をやらせていただいておりますけれども、本当にこの4ヶ月、本当に早く過ぎたなと思っております。
実感はあります。
理事長職が終わった時に、いい理事長だったなと思われるように活動しておりますので、今ではまだ未熟だなと思っております。
やりたいことはいっぱいなんですね。
そうですね、もう寝る間もなく考えていてもやりたいことだらけです。
それくらいエネルギーがあると、じゃあ周りの方もこう巻き込んでいくタイプですかね？トルネードタイプですか？
そう、巻き込んでいきたいとは思ってます。
青年会議所、今メンバーの皆さんは、どのくらいいらっしゃるんでしょうか？
入会のタイミングがいろいろありますけれども、170名ちょっといます。
それだけなんて言うんでしょうか、本当に青年と呼ばれる皆さんですから、社会でも活躍して家庭もあったり、とても忙しい皆さんで、いろんな方向を向いている皆さんをまとめるっていうのは、やっぱり役どころとして大変なところはあるんでしょうね。
そうですね、本当に多くのメンバーがいますし、昔はよく経営者の息子2代目3代目が多いと言われましたけれども、最近はサラリーマンの方もよくいますので、本当に多くのメンバーにいい刺激をいただいております。
そっか、言ってみたら異業種交流でもありますもんね。
そうですね、
JC に入って何かご自身でも変わられたところっていうのはありますか？
はい、私2008年に入会しましたので、丸10年が経ちまして、あの当時の私はまだ28、9ぐらいでしたので、地元の神原のことしか考えておりませんでした。10年 JC の中で活動させていただく中で、多くの経営者とこう学ばせていただいて、今では静岡を全域をこう変えていかなければならないという使命感のもと毎日生活をさせていただいております。
視野がどんどん広がってきて、
そうですね、
足元もがっしりしてきたわけですね。
はい、
その神原というお話が出ました。清水区神原という地域もまた特色のある町ですよね。
はい、静岡市の東の玄関口にありますので、静岡の全域を良くしていくためには、まずは玄関口を良くしていかなければならないということで、自分の足元もこう神原をこう良くしていこうと経営をさせていただいております。
東から富士川越えたら神原ですもんね。
はい、そ
こから静岡市ですもんね。
はい、
となると、栗山さんはもともと神原生まれの神原育ち。
はい、そうです。39歳ですので、大学の4年間神奈川に行った以外はずっと神原で、生活をしております。
神原での、それじゃあお仕事というのも、
はい、
これもやっぱり2代目3代目さん、何かそういう後継ぎさんなんですか？
はい、私は、駿河重機建設株式会社
の、駿河重機
建設株式会社、
重たい機械ですね。
そうです、ブルドーザーとかバックホーとか、大きく言うと造成をする仕事です。ゴルフ場を作ったり、空港を作ったり、最近はそういう大きい仕事減ってきましたけれども、大きい重機を使って、平らに造成するような仕事をしている建設業でございます。
これはまた、その会社だけでも大変そうですよね、やっていくっていうのは。
そうですね、建設業の中でもあんまり多い業種ではないので、うまくこう皆さんに喜んでいただけるような仕事をするように、努めております。
となると、じゃあお仕事としては、今その駿河重機という会社のもう社長でいらっしゃる？
はい、2011年に初代の設立者である父から代表を受け継ぎまして、
はい、
もうすぐ7年目になります。
駿河重機という会社が、それじゃあ神原にはあるぞということで、町の皆さんもよくご存知なんでしょうね。
神原では知名度は高いんですけれども、はい、 大きい造成をやる仕事は山の上ですとか、うん、海ですとか川の仕事ですので町場の仕事が少ないので、建設業全般の中でいうと認知度としてはあんまり高くはないのかもしれません。
なるほどね、はい、ただ私たち時々見るような、はい、ああいう大きな重機を使って、はい、なんかのシャンパングラスを立ててみたりとか、はい、コインをこうひっくり返してみたりとかね、はい、すごいかっこいいと思って見たりするんですけどね
、はい、あれもこう地元で祭りでイベントでやってるのは仲間です。
やるんですか、
はい、僕は最近は参加はしてないんですけど一緒の仲間です。
頑張らの皆さんってなんかすごく仲良しですもんね。
そうですね、地元のその地域愛がやっぱり田舎特有の地域愛がありまして、本当にこう仲間意識が強い地域だと思います。
へー、もうみんなじゃ顔見知り。
そうですね、本当に、うん、どこ行っても、うん、大体知り合いだらけです
誰それさんところのなんとかちゃんでしょみたいな感じになるんですか
そうです、私も、子供の頃からニックネームがカッチンというニックネームでいまして。
あ、勝則さんだから。
そうです、はい、なので、まあ、地元のスーパーに行くと知らないおばあちゃんからカッチン大きくなったねって言われることが多々あります
だいぶ大きいですね。
そうですね、きっとその方からするとまだ身長1メートルぐらいの子供の頃の記憶だと思うんですけれども、
なんか和やかでねいいんですけど、じゃあ逆に悪いことしたら誰からも怒られちゃいそうですね、
は
い、
そうですね、なのでもう悪いことは絶対できません
地域みんなで育てるっていうのが今ね非常に世の中で、はい、羨ましがられていますけど、はい、まさしくそういう土地なんですね。
そうですね、本当にもう友達の子供とか近所のお子さんが生まれたりしただけでも情報入ってきますし、本当に登下校の時も大人が一緒に引率して歩いたりもしてますので、もう本当に犯罪は少ないと思います。
子どもたちもいい子に育ちますね、はい、その神原という町、まあ、その JC がだんだんし、ね、神原という町のことを考えてたところから静岡にっておっしゃってましたけど、はい、神原をどういう町にしたいと思ってお仕事したり活動したりしてらしたんですか。
はい、元はですね、うん、会社を2代目として受け継ぎまして、まあ、景気も業績もあんまり良くないところで受け継いだのはあるんですけれども、うん、なんとかこう経営を立て直すことができまして、頑張るにこうどうにか盛り上げていこうと思った時に、この頑張るにないものは何かって考えた時期がありました、うん、で頑張るをこう良くしていくためには人をこう若い夫婦を入れていこうということで、うん、2014年に株式会社さくら不動産という不動産会社を立ち上げて、若い夫婦がこう住みやすい街づくりをしていこうという趣旨で、不動産会社を立ち上げました。
今それまではなかったんですか、不動産屋さん。
そうですね、不動産しかやってない会社は他になくてですね、建設会社で不動産部があるようなところは1件2件ありましたけれども、うんうん、不動産だけをやっている会社はありませんでした。
じゃあこれはありがたかったんじゃないですか皆さん。
そうですね、若い夫婦が本当に富士市からこう引っ越してきていただいた
隣ですからね、
こう方も結構いますので、うん、立ち上げたことに意味はないことはなかったなと思ってます。
その次はどんなステップが。
はい、神原に唯一レストランが一軒あったんですけれども、うん、そのレストランが辞めるという噂がありまして、私としてはどうにか神原を盛り上げたいという思いがありましたので、その経営者の方に辞めないでくれというお願いをしたんですけれども、うん、やっぱりこうお辞めになられたので、こういろんな経営者とかオーナーシェフとかを探したんですけれども、結局実らず、お話を進めていく中で神原を盛り上げるためにじゃあ私がやろうということで
誰もいないならしょうがない、俺がやるぞと。
そうです、株式会社サードプレイスという会社を立ち上げまして、うん、ブルームバイサードプレイスというレストランを2015年の12月からオープンしております。
あら、じゃあこれも皆さん遊びに来てくださってるんですか。
そうですね、本当にこうサードプレイスという場所を提供したいというコンセプトのもとレストランを作っておりますので、うん、
第三の場所、一時期よく言われましたよね。
そうですね、ファーストプレイスが家、
はい、
セカンドプレイスが職場、サードプレイスが第三の場所といって、私たちは心安らぐ場所という定義をしておりますけれども、うん、来るお客様が、あらゆる世代の方がこう来て本当に心安らぐこうレストランを作ろうということで日々精進してます、
うん、本当にいろんな方来てくださってます。
そうですね、若い本当に生まれたての赤ちゃんを連れてこられる若いお母さんから、おじいさんおばあさんが憩いの場所を求めるためにこう来ていただいたりとか、うん、本当にあらゆる幅広い世代の方にお喜びいただいてると思ってます。
うん、そうなんですよね、ちょっと家を離れてほっとしたり、そこで会う人とまた話をしたりっていう場所があると、はい、それだけで違いますよね。
頑張るにそういう場所がなかったので、うん、作らなければいけないなと思って 設立しました。
じゃあ良い街にするためにボンボンボンボンアイデアは出てくるし、
そうですね、
やる人いないんじゃやっちゃうしと、
はい、まだまだやりたいビジョンはいっぱいあります。
なるほど、はい、でその活動が今度は静岡市に広がって、はい、青年会議所としてそういう活動をしていこうということになったんですね。
はい、そうです、はい、
そのカッチンが生まれ育った神原ではどんな子だったのかなんていうお話もじゃあこの後聞かせてください。
はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡青年会議所2018年度理事長の栗山克則さん、小さい時からカッチャンと呼ばれてたそうですがお話伺っています。リクエストいただいたとても気持ちのいい曲もかかっているところなんですが、はい、神原という場所も海が近い、そして山の味わいもある、とても住みやすいところですよね。
はい、本当に海はもう海も山もこう薄っぺらいっていうイメージがよく言われますけれども、うん、海があってすぐ山がある場所なんですけれども、その分本当に自然に囲まれて、まあ、子育てするには本当にいい場所だなって日々思っております。
で先ほどのお話を伺っていてちょっと私びっくりしたのが、はい、神原っていうのはそうなると出て行ってしまう人ってあまりいらっしゃらないんですかね。
そうですね、学校では やはり今高校もなくなってしまいましたので、うん、ここでは清水とか静岡富士沼津あたりに高校行きますけれども、大学を卒業して帰ってくる人は多いと思います。
よう帰ってきたなって感じで。
そうですね、もう本当に住みやすいから戻ってくるのかな、地域愛がすごいからなのかもしれないですけど。
そうですね、はい、じゃあ地域内でご近所の方と結ばれるなんていうカップルもあったりするんですか。
はい、そうですね、僕の同級生だけでも成人式であって、成人式で出会って結婚したのは3組いますので。
いいですね、はい、やっぱり何かその生まれ育ったところの良さみたいなものが体に染みついてるのかもしれないですね。
そうですね、
そういう神原という町でどんな小さい頃を過ごしてらっしゃったんですか。
はい、子供の頃は自分でこう一言で例えるのであれば本当にガキ大将だったなと思います。
今もそれが多分残っていて、そのエネルギーが活力になってるんでしょうね。
そうですね、仕事をしていてもやりたいことをやっているので、うん、子供の頃にこう基地を作ったり冒険しているのと
楽しそう、
同じような気持ちで仕事をしているのかもしれません。
そうかそうか、なるほどね、はい、そういう積極性もそしてあったわけですね。
はい、
でみんなをこう統率するような感じ、リーダーですか。
そうだったと思います。
はい、うん、じゃあ学校から帰ってきたらみんなで集まってすぐどこかに集合して遊んでって感じでしょうかね。
そうです、もう家でこう遊ぶようなことはなく、もうそこら辺の草むらに基地を作って遊んでました。
いい思い出ですね、はい、夢中になってたことって何かあるんですか。
小学校の4年生ぐらいからスケートボードにはまりまして、
はい、
大学を出て社会人になって少しぐらいまでずっとスケボーをやってました。
それはじゃあ私たちの言うちょっとこう道路を走るっていう感じではなくて、はい、ハマったっていうくらいですから、
はい、
最近オリンピックなんかにも出てきたりとか、
はい、
JR 東静岡駅 の広場で皆さんがやってるような、
はい、
ああいう技付きですか。
はい、そうです。
おお、
はい、本当にこう空き地とか、軒下の平らなところでこう自分たちでジャンプ台ですね、ランプっていうんですけど、そのランプを作ってみんなでこう技を練習したりずっとやってました。
相当じゃあ怪我も多かったんじゃないですか。
そうですね、もう私は今でもすねはもうこういろいろとボロボロの傷跡残ってますけど友達は本当に大きな怪我をした友達もいっぱいいます。
なんか男としてはそういうところがこうたまらなくスリルもあってワクワクするんですかね。
そうですね、今はもうやめてしまいましたけど、うん、まあ、あの経験は今でもこう生きてるなと思います。
もう一度いかがですか。
あの頃より体重が20キロも増えてしまいましたので今ではきっと乗ることはできないと思います。
そうですか、
はい、
でもね、きっと人生の波にはしっかり乗ってらっしゃって。
はい、そうです。
いろいろとウルトラシーも入れながらね、
はい、
やってらっしゃるんじゃないかと思いますけど、そして今日選んでくださった音楽の方もね、はい、先ほどお聞きいただきましたが、はい、割合こういうタイプの曲がお好きなんですか？
そうですね、子供の頃からスケートボードやってる時に、うん、やはりヒップホップとかレゲエとか聞いてまして、大学の頃からジャズも好きになりましたので、先ほどかけていただいた曲はそのジャズの中でもアップテンポなジャズなので、もう10年以上ずっと好きなアーティストグループで聴いてます。
全体的にはこうアウトドア派みたいな感じなんですかね？
そうです、もう子供の頃から今でも生活も家も本当にアウトドアです。
ね、おうちキャンプとかそんなことないですね。大丈夫ですね。
も家もキャンプみたいなもんです。庭で芝生の庭がありまして、例えばサンマを焼くのも肉も焼くのも庭でバーベキューで料理をするっていう生活をしてます。
いつでもアメリカ人みたいですね。
そうですね。庭がリビングみたいな生活をしてます。
じゃあそれご家族も嬉しいですけど、
そうですね、
周りのお家にしてみたら、あ、いいなって
もう近所では有名なので、また栗山家はバーベキューやってるねって話がきっと出てると思います。
そうですね、はい、お呼ばれに来ちゃうんじゃないですか？
もう友達も住んでますので、こう週末やってるとこうお酒を持って友達遊び来ます。
もう本当にだから生まれた時からずっとそういう生活で、
そうですね、人がいっぱい集まる人生をずっとやってきましたので、まあ人がいっぱいいるところはやっぱりこう人が集まる生活が好きです。
まさしく今年度の JC のね、理事長としての立場というのが、これ人が好きでなきゃきっとできないことなんだろうと思いますが、今日も一番実はお洋服の中で目立っているのが胸のところについているこのバッジなんですけど、これについてそれではこの後伺わせてください。
はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡青年会議所2018年度理事長の栗山克則さんにお話を伺っています。栗山さん、そういえば私、カンバラで思い出したんですが、お仕事で何回かお邪魔してすごく皆さんが熱くなっているのが盆踊りでしたよ。
はい、そうですね、私も子供の頃から夏のお盆といえば盆踊りで、盆踊りの時はもう日付が変わるまで踊っていても子供も怒られないので、僕の本当にアイデンティティは盆踊りだなと思ってます。
本物の伝承の盆踊りですよね、それがね。
そうです、もう地域の住民は子供の頃は全員出てくるぐらい盛り上がってました。
それで1日のことじゃないんですよね、これ。
そうです、お盆の3日間やったり地域によって4日やる町内もあります。
ね、なんか朝まで踊ってるって伺って、おばあちゃんもみんなそうなんだよって聞いて、びっくりしましたけど、こういうことも一つ子どもの頃から染みついていくのかもしれないですね。さて、その胸についているピンバッジがまさしくその盆踊りのような丸になっているんですけれども、さまざまな色に、塗り分けられています、これは何でしょうか？
はい、これは国連が提唱している UNSDGs といいまして、2015年9月に国連が採択した17個ゴールあります持続可能な開発目標でございます。
はい、今ね盛んに言われ始めていますけれど、簡単にどんなことかご紹介いただけますか？
はい、2016年から2030年までの15年間世界がこう持続的な、地球でいられるために、例えば飢餓ですとか貧困ですとか教育ですとかジェンダーですとか、17個のゴールがありまして、それを達成していけば世界は持続的にこう生き残っていけるという目標です。
うんうん、それを、JC の、カッチンがつけているっていうのはどういうことなんでしょうか？
私2016年に日本青年会議所というところに出向しまして、ニューヨーク国連本部にて大きなミッションを一つこなしてきた経験がありまして、今年田辺市長が、地方都市の中で、ナンバーワンの UNSDGs の認知向上都市にしようというビジョンを掲げられましたので、私も同じく静岡青年会議所同じ地域で活動させていただいておりますので、静岡青年会議所も UNSDGs の認知向上を図るために、私たちキャビネット、この執行部は胸にいつも UNSDGs のバッジをつけさせていただいております。
これ目立ちますものね。
はい、これ何ですかって聞かれることを狙いでつけてます。
うん、まずそうですよね。まずこの言葉を意味を知ってもらうっていうところですもんね。
そうです。
これは次の世代、その次の世代にとってもとても大事なことで、しかも広くっていうだけではなくて、それぞれの地域で考えていかなきゃいけないことですもんね。
はい、そうです。今まではこう後進国がこうどうにかやってこう救済しようという世界でありましたけれども、うん、今は先進国こそ資源の無駄遣いをしないとか、地球がこう持続的にやっていくために考える時代に入ったのかなと思ってます。
うん、栗山さんもお嬢さんがいらっしゃると伺いました。
はい、
その未来のね、はい、あるお子さんたちのためにも一段と力が入りそうですよね。
はい、そうですね。はい、
そして JC としての今年度の活動というのもいろいろ決めてらっしゃるんだと思うんですが、いくつか教えてもらえるものはありますか？
はい、近々である大きなイベントとしましては、5月の16日にですね。
あ、本当に近いですね。
そうです。はい、サッカーの日本代表であります中田英寿さんをお招きしまして、こうサッカーの経験からではなく、今代表をサッカー選手として引退された中田英寿さんが活動しておりますこの地域と地域の思いをつなげるという概念から、うん、私たちが掲げております公益的な資本主義の考えをこうお伝えしていただくように講演をしていただくつもりであります。
中田英寿さんは、はい、サッカーを離れた活動というのもかなりしてるみたいですね。
そうです。世界のヒデというくらいやっぱ有名な方でしたけれども、うん、サッカーも教えているところはあるんですけれども、今は自分のこの思いを伝えれない日本でもいろんなこう伝統や技術がありますけれども、その思いをその自分の知名度を生かしてこう声を大きく発信していこうと各地をこう回られて、本当にいい活動をしていらおられます。
これ平たく言うとどんなお話をしてくださるんでしょう。
はい、はい、その先ほどちょっと言いましたけれども、企業や団体や行政とかがこう好循環を生むためにこう地域の地域同士がつながるような、うん、お話をこうしていただいて、こう経営、例えば私たちこう経営集団ですけれども、経営をする先には地域貢献がありきで経営していこうという公益的な資本主義という考えをお話ししていただきたいなと思っております。
公益的な資本主義、
はい、単なる利益追求ではなくて、うん、私たちが経営していくには地域がなければならない、うん、地域がこれからこうどんどんどんどん元気になっていくために経営をしていくんだよという、 こう概念を中田英寿さんの日々の活動の中からこうやられていることが公益的な資本主義なので、それを中田さんの口からお話ししていただこうかなと思ってます。
あ、その理念というのは、そうなると栗山さんたちの理念とも重なるわけですね。
はい、そうです。静岡青年会議所のこう理念は明るい豊かな社会の実現という崇高な理念を掲げておりますので、うん、単なる利益追求ではなくて、まちづくりを通じてこの地域がどんどんどんどん良くなっていくというこう運動をしておりますので、中田さんにそのお話をこうしていただこうと思っております。
うん、で今やその地域、一地域であっても直接世界とつながることのできる時代になりましたから、
はい、
もうそういう意味では夢も大きいんじゃないですか。
はい、地域をそれぞれが自分の足元をこうかあの強固にしていくことで、その集合体が日本が良くなっていくこと、その国同士がこう良くなっていくことが世界の恒久的な世界平和につながっていくと思ってますので、うん、何よりもこう地域を思って経営をしていくということが、一番崇高な理念だと思ってます。
うん、5月16日のその中田英寿さんの講演会というのは、はい、どんな方が対象になりますか？
はい、この地域で原則この地域で経営をしている経営者の方々にお越しいただきたいんですけれども、うん、若い方々に来ていただきましても、その理念をもとに成長していっていただければ、本当に嬉しいなと思っておりますので、幅広い世代の方に来ていただきたいなと思っております。
そうですよね。はい、まあ、これから経営者になる方たちもいいわけですもんね。はい、いつかなるかもしれないという気持ちでね。はい、どうすれば参加できるでしょうか？
はい、ウェブにてチケットの販売が始まっておりまして、はい、もうあまり 日にちありませんけれども、うん、まだチケットは残っています。あ、
これは検索するときには、はい、静岡青年会議所でよろしいですか？
はいはい、静岡青年会議所のホームページから、入ることができます。
おお、ぜひそれでは申し込んでいただきたいですね。はい、場所はどちらになりますか？
はい、静岡市民文化会館です。
あ、 はい、はい、じゃあアクセスもいいですからね、はい、皆さん足を運んでいただきたいと思います、
はい、
さあ一般社団法人静岡青年会議所、今年度のステップはかなり大きくなりそうですね。
はい、まずメンバーが、静岡青年会議所で活動していることの意義をもう一度こう理解していただいて、街づくりをどんどんどんどん能動的に進めていくことでこの街が良くなっていくと思っております。
はい、まあ、そこはね、まず自分たちがやっぱり活動を楽しんだり、あるいはそこに意義を感じたり、はい、生きがいを感じるってすごい大事ですもんね。
はい、そうですね、
はい、で同時にお仕事の中で栗山さん、はい、神原に対しては、はい、今年度はどんなことを考えていらっしゃいます？
はい、私3つの、会社の経営以外に2つの NPO をやっておりまして、うん、そのうちの1つが神原リノベーションプロジェクトと言いまして、はい、神原全体をリノベーションしていくという NPO もやっています。はい、でその NPO の中で、神原に2つ JR 駅がありますけれども、はいはい、車がいらない先進的な社会を作ろうということで、バスを巡回型バスを運行したいなということで NPO を通じて、ここ数年事業化に向けて取り組んでおります。
それは、はい、ひょっとしたら静岡市の中でも一つのモデルになるかもしれないですね。
神原の地域だからこそできるシステムを、構築しておりますので、うん、これが事業化できた時には、日本の中のモデルになって、こう元気がない地域もこうできるんだよというモデル地区になって、いろんな方々に真似していただきたいなと思ってます。
そうですね、ひょっとしたら、はい、静岡青年会議所は、日本にとっての輝く星になるかもしれませんね。
はい、そうなるために活動してます。
おー、頼もしい。はい、今日はとても未来に向かった素敵なお話を伺うことができました。
はい、
なんか静岡いい街にますますなりそうですね。
はい、
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、今日は一般社団法人静岡青年会議所2018年度理事長の栗山克則さんでした。 FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りしました。